哈喽大家好、皆さんこんにちは。一条氏のプライドトーク第4回目の放送です。今日もねシンガポールから放送しているんですが、最近4月ってシンガポール一番暑い季節なのかな。気温もすごく高くて、雨もね、毎日必ずスコールが降るという感じで、すごく、過ごしにくい天気になってます。シンガポール年末年始が、雨季で雨が多くてちょっと涼しいで、3、4、5と暑い、暑いって言っても寒い時期と暑い時期、温度差って多分2、3度とかしかないと思うんですけど、それでもやっぱり年末に比べれば少し暑いかなっていう、もう完全に体がシンガポール仕様になってしまっています。で、ポッドキャスト第4回目ということで、最初の 1,2,3 話ですね、実は最初の 1,2,3 話はまとめて収録して、まとめてアップロードしてました。ポッドキャストの番組始めるにあたって自己紹介しかコンテンツないのもどうかなっていうことで、最初の3話ずつですね、日本語の 1,2,3、 中国語の 1,2,3 は実は2日間でまとめて収録して、まとめて編集してアップロードしてました。で、とりあえず始めて、とりあえずみんなに聞いてもらおうということで、SNS であったり、友達であったり、ポッドキャスト始めたよって宣伝して回って、聞いて聞いてって言ってお願いして聞いてもらったりしてました。そしたら思いのほか反応大きくてですね、一つはまだポッドキャストを配信してるっていう人が、身近にそんなにいないっていう友達が多かったので、なんでポッドキャスト始めたの？ポッドキャストって簡単に始められるの？っていう質問がね、多かったですね。あとは、意外とポッドキャスト普段から聞く習慣あるよっていう友達が多くてびっくりしました。日本人の感覚だと、ポッドキャストって、夜とか、通勤、通学の途中、自分の自由時間に聞くっていうイメージがあるんですけど、結構台湾とかシンガポールとか海外の友達は仕事中に聞いてるよとか、最近はね、自宅勤務でワークフロムホーム、自宅で仕事してることも多いと思うので、それも関係してると思うんですけど、意外とポッドキャストを聞く習慣あるよっていう友達が多くてびっくりしました。とりあえずね、最初の 1,2,3 話の内容は置いといて、ポッドキャスト始めたよっていうことに対しては、聞くから、頑張ってみて、みたいな、本当に続けられればいいね、みたいな、ちょっと冷ややかなコメントもありつつ、でも、みんな聞いていただいてありがたいなと思ってます。で、今回からですね、4,5,6、ちょっと3話まとめて、シリーズもので、カミングアウトの話をしていきたいと思います。今回はですね、まとめて3話収録はしないので、配信自体は数日置いて、間隔空けて配信することになると思います。で、このポッドキャストですね、僕が書いてるノートのコラムをベースに配信していこうかなと基本は思ってるんですけど、ノート始めて約1ヶ月強ですね、で、ちょっと自分の時間があったっていうのもあるんですけど、結構毎日集中して、毎日1ノートぐらい書いてたんですけど、カミングアウトのことであったり、LGBT 関係のニュース、話題たくさんあるので、LGBT 関係のニュースだったり、あとは企業とか団体が取り組んでる、日本での活動などをメインに書いてました。その中でもですね、カミングアウトって、まだ、ポッドキャストも始めたばかりなので、自己紹介も兼ねて、自分が、カミングアウトについてどういうふうに思ってるのかっていうのを話していきたいと思います。で、今回の第4回、第5回、第6回と3つ異なるカミングアウトの話をしようと思ってて、まず今回、第4回目ですねは、自分へのカミングアウトということで、自分が、自己紹介でも軽く触れてるんですけど、どういうふうに、カミングアウトを考えてるのか、自分はどういうふうにカミングアウトしてきたのかっていうのを話していきたいと思います。ちょう どこの収録始めた時から外、大雨、スコールが降り出してですね、外がちょっとうるさくて雑音が入っちゃうかもしれないんですけど、ご容赦ください。で、カミングアウトについては僕は2段階あると思っていて、まず1つ目は自分へのカミングアウトで、2つ目が他者へのカミングアウトですね。で、自分へのカミングアウトっていうのは、自分のセクシャリティに気づいてからそれをまあ理解して受け入れるまでの期間のことを指します。で、僕の場合だと、まあ、自分がゲイだって気づいて、まあ理解してで、受け入れるまで、まあ、自分がゲイだって自分で認めるまでの期間のことを、まあ、自分へのカミングアウトって僕は個人的に呼んでます。なんか正式な名称があるわけじゃないんですけど、僕は自分へのカミングアウトっていう風に呼んでます。で、自己紹介の時にも少しお話ししたんですけど、僕の場合はこの自分へのカミングアウトの期間がすごく短くて、まあ、19歳で、まあ、大学に入ってから、まあ、最初の彼氏に出会うたことをきっかけにですね、まあ、自分がゲイだって気づいたんですけど、まあ、気づいた時にはまあ今まで人生で自分がモヤモヤしてたのってこれ自分がゲイだって気づいてなかったからだってすぐに納得できたので、まあ、自分がゲイだっていうことはねすぐ受け入れることができたんですけど、この自分へのカミングアウトにどれぐらいの期間をかけるかどうかはすごく個人差が大きいものだなと思ってます。周りの友達でも小さい頃から、まあ、自分も幼稚園とか小学校低学年の頃から自分はゲイだって分かってたよっていう人から、うちの旦那さんはそのパターンですね。まあ、大人になって社会に出て、から気づいたよっていう人もいれば、まあそうかなとは思いつつ、まあ女性と結婚して、まあ、子供もできて、まあ、子供が大きくなってからやっぱり自分ゲイかなって、まあ、自分で自分のセクシャリティを受け入れられるっていう、大人になってからですね、気づく方もいて、すごく個人差のあるステージだと思います。ただ早く気づければいいってもんでもないとは思うんですけど、僕の場合は学生、まあ、中学校とか高校の時に、まあ、自分がゲイかもしれないって考えるきっかけすらなかった、まあ、誰もそういうものがあるって教えてくれなかったので言葉としては知ってたと思うんですけど、まあ、自分がそうかもしれないって思うきっかけが全くなかったんですよね。なのでまあ、小さな頃に、例えば中学校とか高校で、まあ、授業で、まあ、同性愛者の人がいますとか、性には多様性がありますっていうことを、教えてたり、もしくは自分の身近に、まあ、友達とか親戚とかに、まあ、セクシャルマイノリティの人がいれば、まあ、自分もそうかもしれないなって考えるきっかけがあったかもしれないんですけど、全くなかったので、まあ大学に入ってそのきっかけが訪れるまで僕は全く知る由もなかったです。じゃあ振り返ってみて、早く気づいてた方が良かったかって言われると、早く気づいてたらもっと悩んでた期間が長かったかもしれないなって思うんですよね。まあ小学校、中学校、高校って結構まあ、思春期なのでいろんなことを考えたり不安に思ったりすると思うんですけど、まあ、ただでさえ悩みが多いのに自分のセクシャリティが周りの大多数の人と違うっていうことを自分の中でそんなに簡単に消化して受け入れることって、できなかったと思うんですよね。少なくとも僕の心の強さのレベルだったらできなかったと思うんです。なので、まあね、大学に入ってから僕は気づいたんですけど、まあ人それぞれきっかけはいろいろあって、まあ気づいた後もそれを自分で受け入れるまでの期間っていうのは、それぞれの、一人一人の、まあ、自分へのカミングアウトストーリーがあるんだなと思ってます。なので、もしね自分はこういう風な経験してきたよっていう話共有したい人いればメッセージとかダイレクトメッセージコメントいただければ嬉しいです。 次に他者へのカミングアウトですね。まあ、他者へって言っても友人、家族、職場、いろいろありますね。まあ、多くの人にとって友人っていうのは一番カミングアウトするハードルが低いので、一番最初ここからカミングアウトを始める方が多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、家族、職場についてはそれぞれの生活スタイル、家族と一緒に住んでる、もしくは外で一人暮らししてるとかにもよって変わってくると思うんですけど、まあ、家族には言ってるけど職場では言ってない、職場では言ってるけど家族には言ってない、いろんな人がいろんなパターンがねあるかと思います。カミングアウトについてはすればいいってもんでもなくて、いつどのタイミングで、どういう人にまでカミングアウトするのかっていうのは自分で決めるべきことです。ですので他の人がね、いやカミングアウトした方がいいよとかってね気軽に言えないものだとは思ってます。で、僕の場合は僕の場合もやっぱり友人からカミングアウトスタートしたんですけど、まあ、大学で、自分がゲイだって気づいて、まあ、台湾に短期留学してた時なんですけど、日本に帰ってきて、大学の一番仲いい男の子の友達と女の子の友達一人ずつそれぞれに、僕ゲイだったんだけどって台湾から戻ってきてすぐカミングアウトしました。で、二人ともね全然大して驚かずに、あ、そうなのぐらいな感じで、それより台湾で何があったのっていう、その色恋話の方がね聞きたいっていう感じで、まあ女の子の方は、まあ台湾でどんな男と知り合ったのっていうの聞きたいっていう感じだったんですけど、まあ男の子の方はストレートの友達なので、あ、まあ分かった、でも恋愛のディテールというか詳細は教えてくれなくていいから、まあ理解したっていうことで二人ともすぐ受け入れてくれました。で、まあ、一番最初にカミングアウトした友人二人が、まあ、思いのほか何の抵抗もなく受け入れてくれて、その後も普通に接してくれたので、まあ、それが僕にとっての少し小さな成功体験になって、それ以来少しずつカミングアウトをするようになりました。僕がこういうふうにスムーズにカミングアウトし始められたのは結構台湾の影響が大きいかなと思ってて、この台湾で自分がゲイだって気づいたの18歳の時、まあ、14年前ですね、年バレちゃうんですけど、14年前になるんですが、当時ですね、台湾の大学の中でも結構この、まあ、LGBTQの人の存在っていうのはみんな身近にすでに認識していて、まあ知り合いに一人二人いるよとか、友達ゲイだよレズビアンだよって普通にそういう会話が大学のキャンパスの中でなされるぐらい、みんな普通に LGBTQ のことを認識していて、まあ、当時の日本と比べると、まあ大学にね LGBTQ のサークルとかあったりしましたけど、まあすごくマイナーなイメージで、活動に熱心な人だけがやってるというイメージがやっぱりありましたね。台湾はちょっと雰囲気違って、そんなのまあ自分のことなんだからみんな自分で好きなようにやればいいじゃないって、こうやっぱ一歩進んだジェンダーに関するリテラシーの高さがありましたね。で、まあ、当時大学もまあ入ったばっかりで、まあ、人生こういう風にすると勝ち組だみたいな、結構ね人生のステレオタイプのフレームワークガチガチでね凝り固まってた自分にとっては、台湾の学生さんたちの自分はどう思うの、自分は何がしたいの、自分は何が好きなの、自分のこともっと考えなよみたいな、そういうのをねひたすらこう言われ続けた台湾での短期留学だったんです。まあそれぐらい現地の学生といろんな話をするチャンスがあって、すごくいいきっかけになりましたね。次に家族に対してなんですけど、実は僕はっきり家族に自分はゲイだって言ったことはなくて、ただ僕姉と妹がいて、まあ姉と妹だと母親と 女3人ですごく仲がいいんですね。なので、僕東京に住んでた時、妹と一時期一緒に暮らしてたんですけど、彼氏とかね、よく連れてきたりしてて、すぐバレてたんだと思うんです。で、妹にバレてるので、もう芋づる式に姉にも母にもバレてたんだと思うんですね。で、一番、こう確信に変わったっていうか、家族に分かってもらえたんだなと思ったのは、2011年の東日本大震災の時に、僕と台湾の彼、東京で一緒に暮らしてたんですけど、東京もね、その時、福島の原発事故で、東京も放射能が危ないかもしれないということで、当時、外国人の人たちはほとんど、帰国したんですね、母国に。日本から、逃げた方がいいということで。で、その時、台湾の彼も、一旦、台湾に一時帰国したんです。で、その時に彼が、僕の分の航空券も取ったから、一緒に台湾に、避難しようっていうことで、用意してくれてたんですけど、僕、その時、実家兵庫県なんで、東京から兵庫県で、結構距離ありますよね。だから、兵庫県に、の実家に帰ればいいんじゃないかなっていうのと、それとも台湾まで一緒に彼と一緒に一時避難した方がいいのかなっていうのを悩んでたんですけど、結果的にはね、家族とも相談して、僕は台湾には行かず、兵庫県の実家に帰りました。で、その時に、母親が、電話でね、相談してた時に、もし彼と台湾に一緒に、避難する方が、安心なんだったらそれでもいいよっていうことで、台湾に彼と一緒に行っても行けばみたいな、風に、コメントはね、もらって、その時に、うちの母親も、よくわかってるなと思いました。それがね、2011年なので、それまでに家族にもある彼のことは、友達としてですけど、紹介もしてたので、家族、わかってくれてるんだなっていうのを実感したのは、その、東日本大震災の震災の時でした。で、家族の次は一番ハードルが高いの職場ですね。いろんな調査見てても、職場でカミングアウトしてるセクシュアルマイノリティ、トランスジェンダーの方は少し率が高いんですけど、ゲイとかでカミングアウト職場でしてる人ってすごく少なくて、いつもどんな調査見ても一桁台ですね。なので、ほとんど職場でカミングアウトされてる方っていないと思うんです。仕事する場所なんでね、そもそも自分のセクシャリティをカミングアウトする必要ないんじゃないかっていう意見ももちろんあると思います。ゲイとかレズビアンの場合は、自分から言わなければね、わからないものなので、言う必要ないんじゃないかっていう意見もあると思います。で、僕は割と、友人、家族へのカミングアウトがほぼほぼ済んでたので、職場でも少しずつ仲のいい同僚とか同期とかですね、若い同僚とかにはカミングアウト少しずつ始めてました。で、本格的にですね、上司とかに言い始めたのは、シンガポールへの駐在の話が出てからですね。駐在に行くに際して、当然、ゲイで、パートナーはいるんだけれども、完全に独身扱いで行くことになるので、不妊の事例をもらった時に、ちょっとその、一緒に暮らしてるパートナーがいて、で、彼も、後々シンガポールに行くかも。友達、家族と、カミングアウト進んでいくと、やっぱり次、一番ハードル高いのは職場ですよね。僕、今では、完全に、上司から部下まで、みんなに、自分はゲイだってオープンにして、働いてるんですけど、最初からこうだったわけじゃなくて、最初は仲のいい、同期だったり、若い同僚だったりから始めて、上司にカミングアウトし始めたのは、僕がシンガポール駐在に行く話が出て、からですね。で、もちろん、ゲイで、同性のパートナーと一緒に東京で暮らしてるってことは、 独身扱いですよね、会社からすると。なので、会社からすると、まあ、派遣駐在員としてシンガポールに行くんだけれども、まあ、独身扱いでシンガポールに、行きます。なので、まあ、引っ越し周りの費用とかね、いろんな福利厚生、家族がいる人といない人では、だいぶ違うので、まあ、そのあたりのことをね、相談しようと思って上司にカミングアウトしました。で、まあ、当時の上司、まあ、すごくいい人で、最初僕一緒に暮らしてる同性のパートナーがいるんですって、その時の上司に言ったんです。そしたら上司は同性って一緒に暮らしてる方の同性だと勘違いしたみたいで、僕はセイムセクシャル、同じ男性同士の同性で暮らしてるパートナーがいるんですっていうつもりで言ったんですけど、上司は多分そういう発想がなかったので、一緒に暮らしてる男女のカップルで女性のパートナーがいると勘違いしたみたいなんですね。なのでそういうパートナー、まあ、家族、扶養家族の福利厚生を得たい場合は、まあ、結婚してくださいって言われたんですよ。で、結婚してくださいって言われて、僕はっと思って、いやいや結婚できないから相談してるのに、いやなんか福利厚生欲しいんだったら結婚すればいいじゃんって言われて、なんだそれって言って、で、まあ後々話していくと、上司がまあ男性同士のカップルだっていうことに気づいてなくて、それで勘違いしてただけでね、すごい、意地悪をするつもりはなかったみたいなんですけど、ああ、ごめんごめんっていうことで、まあそういうことなら、もう一回、人事のね、本部と相談してみるっていうことで、まあ人事に掛け合ってみてはくれたんですけど、まあその時は、まあ2015年で、ちょうど渋谷区とか世田谷区の、同性パートナーシップ始まって、まあ一部の、まあすごく進んでる企業では、同性パートナーも家族扱いで福利厚生を、同じ福利厚生を適用しますよっていうのを始めてる企業もあったんですけど、その時のうちの人事部の回答は、いや、うちはそういう方針ないから特別対応はできませんっていうことでしたね。で、僕もすごい悔しくて、まあ、せっかくなんかそのためにカミングアウトしたのに、会社は何もしてくれないんだなってすごいがっかりしたんですけど、まあでも、海外駐在に行くのを目標に就職した、会社でもあったので、で、旦那さんもまあ僕、海外で働く経験、一度はした方がいいよっていうことで、まあね、心よく送り出してくれました。なので、一番最初に会社にカミングアウトし始めたのは、まあ、海外駐在がきっかけでした。で、シンガポールに来てからはね、もう何度も上司変わったんですけど、前回も話した通り、僕、半年ルールっていうのを自分の中で設定していて、全く新しい上司、まあ同僚でもいいんですけど、全く新しい人と一緒に仕事をすることになった場合は、最初半年間は、まあ自分のセクシャリティをオープンにせず、普通に働いて、で、半年間の信頼関係が、まあ構築できて、この人なら言ってもいいなって思えば、まあ半年経った後、に、まあ、タイミング見て、まあ、自らね、言ったりしないんですけど、たまたまそういう話になったり、まあ、聞かれたりした場合には言うようにしてます。で、今まで、それによって、下手な、アウティング、自分が言いたくなかった人とか部署とか、に言われてしまったとか、もしくはね、自分の成績とか仕事の上げ方とかね、昇進とかね、そういうのに不利になるようなことをされたことがなくて、むしろ、いろいろ、ね、配慮してもらったことが多いので、非常にありがたいなと思ってます。で、一番感謝してるのは、僕、旦那さんが台湾にいたので、台湾とシンガポールで遠距離だったんですよね。で、まあ、上司がその時気を利かせてくれて、まあ、営業の仕事もしてたんですけど、台湾の地域とか、台湾のお客さんも担当できるようにしてくれて、まあ、集中に行けるようにね、ちょっと配慮してくれたりとか、まあ、出張者が来た時に、まあ、接待なんかがある場合にも、そういうお店に行く場合には、行く必要が、ある場合には僕を事前にね、外してくれたりとか、結構サポートしてくれたので、そういうサポートを得られそうなのであれば、カミングアウトを考えてみてもいいかもしれないですね。はい。 ということで、またつらつらとね、自分の話ばっかりしちゃったんですけど、今日は、自分へのカミングアウトと他者へのカミングアウトっていうことで、自分がどういうふうにカミングアウトしてきたかっていうのをちょっとまとめてお話ししました。でカミングアウトは、まあ、繰り返しになるんですけど、まあ、するしないを含めて、完全に個人の裁量に任せられるべきだと思ってます。で、ただ、言いたいと思った時に、ね、自分が好きな人に好きなタイミングで、言えるように、この、まあ、社会の LGBTQ に関する、リテラシーがね、上がるといいなと思ってます。はい。ということで、今回は、この辺にしたいと思います。で、カミングアウトシリーズ、3回続けてやろうと思ってます。で、今回が自分のカミングアウトについてでした。で、次回は、旦那さんの、カミングアウト、ノートではちょっと書いてるんですけど、台湾人の旦那さんの両親へのカミングアウトの話を少ししたいと思います。なので、まあ、カミングアウトに関して、こういう話あるよとか、こういう考えもあるよっていう方、もしいれば、インスタグラム、ツイッター、フェイスブックなどでコメントいただけると嬉しいです。では、次回の放送でまたお会いしましょう。バイバイ。